それでは、今日のところ、前の続きですね、前のところは、生まれついて目が見えない全盲の人を通っているときには、たまたまその人を見て、そしたらその時に弟子たちが、生まれつき目が見えないのはどうしてなのかと、罪を誰か犯したからなのかというようなことを言ったわけですが、これは、まずこの、私たちは現在ではですね、この当時、あるいはこの当時じゃなくても、今から100年ぐらい前までは、目が全盲、見えないということはどれほど難しい生活だったかということをですね、振り返ってみないと、考えてみないと、ピンとこないわけですね。まあ、そのこと自体で難しいですけども、全くですね、普通の人間扱いしられなかったわけです。何にもできないと。だから、家の中でもそういう人を置いといたら、周りの人から、あの家は何かたたってるんだ、というふうに思われるというか、家の中で、ずーっと別の棟とかで閉じ込めた。そういうような生活はどれほど苦しいものか、悲しいものかっていうことは想像できないことですね。それである程度大きになったら、このところではですね、何かしようということで、まあ親がですね、道端行って、そして足音が聞こえたら、くださいくださいと、乞食をしようと、と言われたと。まあ、そのこと自体も非常にこの毎日ですね、もう耐え難いことだと思いますね。で、このように周りの人でも、この人が罪を犯したんじゃないのかとか、親なのか、要するに罪、何かの裁きなんだというみんなが見てですね、思うと。そういう耐え難いような生活をしていたわけですね。その人に全盲ということは、また周りみんな光があって、あらゆる綺麗なものみんな見える。光に満ちたこの世界、物理的には。その中で真っ暗。そうだ、想像できないことです。私たちはいくら目隠しをしたってパッと手離して見えるんだから、全然そう違うんですね。毎日毎日ずっとそうだっていうことと全く違うわけです。これは、病気の人の介助ということでも、一時的にそばに行って、そしてちょっと介助すると、全然毎日ずっとのと全然違うということですね。そういうことで、私たちは、ここから何を見取るかっていうことが、まあ、急所長いですよね、これは随分。一人のことに関してのことといえば、随分長いわけです。この、九章全体です。一ページ、二ページ半にわたって、この一人の全盲の人のことに関してはずっと書いて、とても詳しく力入れて書かれてあるということがわかるわけです。それで、これが、まあ、たまたま生まれつきの全盲という、もうほとんど関係ない。今でも徳島県で前も言ったように、毎年ですね、数人しかそういう人は生まれないぐらいです。私がおった時からでも、ずっと前からももうそういう状態です。とっても少ないんですね。老の人もそうですけど。だから、生まれつきの全盲って見ることもないと。ほとんど人は。どんなに苦労したかとか、何だったらこんなことも考えたこともないという人がほとんどですから、どうもこんなところにピンとこないと。自分もそして、なんか今日のところ、白アム行って、なんか、目で椿をして、こねて、治ったと、全然そのこと関係がないように思われるんですね。まあ、表面的に言うと本当にそうです。けれども、この聖書、特にこのヨハネ福音書は、関係ないように思えるところでも、今の私たちに深い関わりがあるということが、もう、みんなそうなんですね。まず、この前も言いましたが、神の技が現れるためっていうのはね、もう全盲のこと関係直接ないわけです。いろいろな苦しいこと。どうしてこんなことが起こるんだろうか。 と思うようなこと、苦しいこと、悲しいこと、みんなですね、神の技が現れるためだと。この試練もみんな神の技そのものを表しておる。神の技見なさい、見なさい、という意味で、今も新しい緑がいっぱいに広がってるんですね。この徳島はどこに非常に田舎で恵まれているんですが、そういう神様の大いなる恵みが見えなくするような都会っていうのは、本当にそういう意味では、霊的な生活には、好ましいとこじゃないんですね。どこを見てもビルディングばっかり、コンクリートばっかり。この東京でもですね、100年以上前のような立派な木の1000本も切って倒して、高層ビルを建てる。何のためか。要するに、はっきりはお金のため、経済問題ですね。利得があると。あの会社にしても、会社とつながっている東京都にしても、関わる業者、この大きな利得、お金の問題でですね、そういう、まあ、立派な木ってのもうできないわけです。この永久に切ってしまう。どうしてそんなことをできるのか、とっても不思議ですね。日本の大都市は他のところが非常に緑が国としては少ないわけですよね。上から見たら。ビルばっかり。まあ、そのぐらいですね、この自然っていうのは大事なんだけど、ここであるけど、その緑の良さが見えない。自然の良さが見えない。神の技だと。で、それだけじゃないんですね。ここで言おうとしていること、九章の終わりに何が書いてあるかというと、九章のこの全盲の人の記事の最後には何が書いてあるかというと、39節にですね、イエスが言われたと。私がこの世に来たのはですね、人を救うため、あがなって救うため、十字架で。復活の命を与えるためだ、ここでは別の表現で言ってるんです。裁くためってちょっと驚きますよね。イエス様が来たのは裁くため？え？という感じです。それはこのように必然的にこうなるというんですね。要するに見える問題を最後に、これみんなに関わる問題として書いてあるわけです。見えないものが見えるようになる。その象徴的なこととして生まれつきの全盲の人のことで、イエス様が奇跡も起こされたわけです。見えると思っているものが見えなくなる。そしたらパリサイの人は非常に怒ってですね、我々も見えないのかと。まあ見えるとあんたとは言ってる。だからその見えないという罪が残るんだと。罪は残り続けて裁き。見えない世界におらなきゃならない。これが裁きなんですよね。ということで、これは全部の人に当てはまる。霊的に見ると、私たちも実はですね、神様の光や恵みいっぱいあるのに、全く見えていないわけです。それは、人生経験を積んでも、学問をしても、外国の珍しいところへ行って、非常に立派な風景をこう見たとしても、だからといってわかる、見えるようにならないというんですね。それが今日のこの、イエス様がですね、土をこねて目に触って、そして使わされたもの、まさにイエス様のことを象徴しているところですね。行って洗うと。そしたら言った通り、従ったらですね、目が見えるようになったというように、イエス様の手、直接ですね、手が触って私たちの心に触ってくれなければ、見えるようにならないという、非常にこう広い範囲。すべての人が当てはまることが実はこれテーマになっているわけです。その点では、まあ、全体的に見たらわかることですね。知識というのも普通は見えるように、あ、わかったわかったと。なんかよくわかって見えたように気がするはずです。顕微鏡で見たら見えなかったのが見えるわけです。望遠鏡で見たら。あ、見えたと。ところが心の中の世界は全く見えてはいない。いくらその遥かな彼方の銀河系、10万光年とかですね、遥かな遠くの方を特別な病院で見えたとしても、自分の心が他人の心も、あるいは神様がこういう苦しい出来事に何が起こうとしているそれも見えない。 直接ですね、イエス様の御手が触れなければですね、見えるようにならないっていう、とっても、まあ、この点では、科学が発達しても、学問が発達して、知識がいくらでも今発達しているわけです。この頃は、ちょっと質問をネット上に書いたら、パッと答えまで、文章までいろいろ出てくる、ものがですね、チャット GPT っていうのは非常にこれ毎日のように、急激に発達しているという状態ですね。一体人間、この、そういったコンピューター何でも見えてわかる。というようにですね、ますますこの、いわゆる IT 人工知能っていうものが、幅を利かせておる状況にあって、それをいくらしても、この神様の真実や愛は見えるようにならないわけです。言葉でいくら表現し、過去のデータを集めて、膨大なデータを集めて、言葉で表現するわけですね。そういったものでも、コンピューターでも。けれども、神様の愛にいくら言葉を無限に重ねても、神様の愛一歩も到達しないわけです。ですから、見える世界、言葉の世界、数学的な世界ではいくらでもますますこうなっていくでしょう。けれども、ここで言う、闇のままなんです。ますますある意味では闇が深まる。そういうものに人間が引き回されて、本来持っている神様の愛を、神様の愛を開かれて、見えるようになる、その世界は閉じられたままなんですね。そういうコンピューター的なものに頼れば頼るほど見えなくなっていく。ということが起こってくるわけです。そういう意味で、今のような時代によって一層ですね、目が見えるようになる。霊の目が見えるようになるというのは非常に大事なこと。これが分からなかった。本当に、これからの IT 産業の急激な発達によって、巻き込まれていく。何がないか分からなくなる。大学の研究さえもですね、発表すらもそういうものに任せてうまいこと答えが出してくる。国会の答弁でもそれが答えてくるぞと。大学のテストの仕方まで変えないといけないと。そんなことまで今、わずか半年はそこで急激な議論になってきてるわけですね。けれども、さっきも一石さんが言われたように、神様の愛というもの、無限の深さ、しかも、啓示によってわかる。イエス様の見て、聖霊によって初めてわかるようなことは、決して犯されないわけです。そういうことはいくら出ても恐れるなということですね、さっきも。ひるむなということ。でもそういうことは他の人が言ったって、みんなですね、いや、ほらひるんでしまう、恐れてしまう。これがどうなるんだ。軍事でも武器でも何でもかんでもですね、そういうものが幅を利かして、爆弾でも何でも積んで、どこでも行くかわからん。でも、こうした神様の愛や真実、神様の力っていうものは、たとえイエス様に殺されても全然びくともしなかったわけですね。そういう意味で最終的には死を超えるもの、復活させるものこそ一番大事なことで、それはまさに全くこういった IT とそういうものは関わることはできないわけです。神様の愛と深く結びついているそういうものはですね。まあそういう非常に大きな現代的な問題が奥にあるわけですね。いくらそのように IT 関係、コンピューターやっても、実は本当の愛の姿が見えないままなんです。その愛がいっぱいあるのに、見えない。こういうことは、詩編でですね、今から3000近く年近く前から、一部の掲示された人は分かってたわけですね。神様の真実は、天に達すると。世に満ちておる。そして、あの詩編も、23編も、主が我が牧者。主の愛が私を導いて、その中に入れてくださったら、もう何も恐れることはないと。さっき言った、イザヤ書の言葉につながるわけです。恐れるな、というのは、ある意味で簡単なんですね。主が私たちの魂の導き手になってくださるならば、何が起こっても恐れることはない。すべてに勝利しているということです。この世にイエス様は勝利している。勝利しているということは、 この世、人間が作り出すあらゆるもの出てきて、もうそれに勝利してるんだと。乗り越えられることができる。これは、こうした神様の愛を本当に深く体感して受け取ってなかったら、やらかされるでしょう。そういう意味で、ますます問われるわけですね。人の技に恐れるな。神の技、愛の技こそ、私たちは本当に何がするか、こう見えなくすることもできるわけですね。そういうもので、人間の支配できる権力者も喜んでるかもしれないけれども、そんなことは喜ぶ自体がもう裁かれている証拠ということになるわけです。まあ、そういうようにですね、この最後のこの9章で長いのは、単に全盲の人が見えるなんて神の技がそこにある。それだけでは決してないということなんです。すべての人に向かって言われている。実際のところですね、私自身も振り返ったら、神様の愛に対して全く見えてなかった。たくさん本を読んだんですよ。本も読んで、学校の成績も良くても、全然神様の愛に一歩たりも近づいてなかった。ということです。そして、まあ、たまたま古本で読んだ、それがですね、ここで土をこねて目に、心の目に触ってくれた。それで私は目が見えるようになったわけです。このように本当に愛がある。そして今まで見えなかった自分の罪とかですね。道からそれとるんだ。それも見えるようになってきた。そういう霊的な愛とか、罪とか、神様の道に反して、いくらでもあるわけですね。見方が鋭くなるほど、深くなるほど。もう全部分かったということはありえない。自分の罪でも神様の愛でも真実でも、この木の葉っぱ一枚にも雲の姿にも青い空にもどれだけ神様の愛が込められているか、真実が込められているかなんていうものはですね、全部分かっていることはありえないわけです。神様のその力、英知っていうのは無限だから、その一筋の雲の流れや光の具合とか毎日変わっていく、その一回一回の変化もみんな無限の意味があるわけですね。だから全部わかることはありえないです、この人間。自分の心さえ見えない。他人の心さえ見えないんだから。そういうふうに、実は私たちはみんなですね、神様の本当の真実な愛の世界は見えない。影ばっかり見えても。パッと消える。まあ、そういう、実は根本問題がここで言おうとしているわけですね。初めて読んだ時にはですね、生まれつきの人は特殊な問題なんやと。神の技は分かったような気になってったけど、自分っていうのはこれは全く自分と別の出来事のように思っていたところがあるわけですね。今でも信仰を持って何十年経っても、後になって、あの時見えてなかったんやと。ということをよくあるわけです。だからこういうことになったと。こういうことで、見えるか見えないか根本問題なんですね。だからこそこの問題はですね、ずっと前にも言いましたが、ヨハネの福音書で初めのところから、繰り返し見るということは言語でもいろいろ使って、実は書いてあったわけですね。はじめの方でですね、ヨハネ福音書の、一章の29節からずっと見るという言葉がたくさん出てきて、その時に言ったと思いますね。しかも見るということは何種類ものを見るという言葉を使っていっているわけです。で、この一章の29からですね、洗礼のような自分の方へイエスが来るのを見ていった。これ普通の見る。そして、その後にもですね、 32節にも、聖なる霊が鳩のように天から下ってとどまるのを見た。ほんとは霊だから見えないけど、こういうものも、イエス様に近づけられた魂は見ることができる。心の目、霊の目。そして、そこにまた見る見ると、34もそうですね。私はそれを見た。だから神のことは明かしたんだと。霊の目で見たわけですね。論理とか学問とか自分の経験で分かったんじゃないわけです。まあ、こういうふうにですね、特別に高められるほどに、導かれるほどに、その目に見えない霊が見たっていう、こんなことは我々関係ないと思うけれども、こうした礼拝の時でも、祈りの時でも、特別な高められた気持ちに、あるいは非常に追い詰められたのがそーっと軽くなる。さっきも石木さんがちょっと言われたように。ある意味でそれは霊を感じたわけで、霊を霊の見て見た。ということにもなるわけですね。そしてその後、35節にも、ヨハネ、洗礼のヨハネは、二人の弟子と一緒にいた。歩いているイエスを、エンブレをこがじっと見たと。そうして、見ろと周りの人も言ったんですね。神の子羊だと。それは29節からあったわけです。見よ。世の罪。世界の罪を取り戻すという、まあ、途方もない大きなことをなされる。神様が子羊として犠牲にされる方、子羊は殺して血を持ってですね、災いを除いた、守ったという出エジプトがあります、記がありますが、そして、この39節にも、イエスは来たれ。そうすればわかるというんです。これは見るということなんですね。come and see です。まあ、英語でもほら、I see と言えば分かったという意味にも使うように、これを見ると。来たれ、すれば見るんだと。これ実際、来る。come and see なわけです。英語訳でも見たら分かりますが。そしてまた次のところにも、イエスがどこに止まっておるのかを見た。この意味深長なわけですね。そして40節も、シモンに出会ってでありますが、これも見た。そして出会った。みんな見るですね。そしてまた40節も、イエスは彼を、さっきのエンブレをじっと見つめて、これペテロですね。重要な意味を持つ人です。岩になるために。まあその後、また46節にも、フィリポが来てみようと。来たれみよう。あと、見なさい。47節に。見よ。絶えず見るということ。表面ではなくて。そして、もう繰り返し出てきますよね。あとも三十。一軸の木に下に乗るのを見たと。ただそれだけで神の子だとナタナエルは分かった。イエスは答えていった。一軸の木の下にあなたへの見たというだけで信じたら、もっと大いなると見るのだ。と言って、この最後にですね、ヤコブの主よ見事にのところで、歌の内容のところにもなっている、天が開けて神を見つかりたちが、まあ、キリストの上に上り下りする、見るんだと。もう本当にこの一章を見たらわかりますように、たくさんいろんな意味を込めて見る見えた。と言ってるわけですね。で、神の国も見る。ということで言われています。三章の大事なところで。新しく生まれなかったなら、神の国を見ることができない。三章の三ですね。神様のご支配、神様の愛や真実でなさっている、そのこと。まあ、神の愛そのもの、真実。それを見ることはできない。まあ、そんな風にですね、ヨハネ福音書は特に私たちが何を見るかということを繰り返し非常に強調しているわけです。 顕微鏡や望遠鏡だら、今のメガネとそんな関係なく、みんなには本意である上にある意味で平等なわけですね。全盲の人でも、実は私たちも、霊的にはみんな見えない全盲みたいなもんだって言うんですね。神の国、神の愛が全く見えない。この世の表面的なものばっかり見ているというわけです。こんな風なことを言うのはイエス様だけですよね。みんなお前たちはみんな全盲と同じだぞなんて言ったら何言ってるのかっていうことで、誰でも、こんなことはどうか人に違うかというぐらい奇想天外な言い方です。でも、このように見えている、分かっていると思っている間はあなた方は見えてない。ますます見えてなくなるんだと。と、そういうことですね。で、あと、この五節で元のところに帰りますが、誰も働くことができない夜が来る。夜にいる間、夜の光だ。ということは、夜の光って前にすでに言われたわけですね、八章でも。私は命の光、夜の光だ。だからどうして夜にいる間だけ、夜に言ってるのか。これは、殺されてしまう時が来る。いなくなる。イエス様がいなくなったら本当に働くことはできない。これそうですね。だから、もし復活がなかったら本当に働くことも導かれることもできない。それが本当に夜だと思うんですね。で、世にある間は、今は実は光だけど、自分がいなくなったらもう光がなくなるから働けないぞと。で、そういう働けない。だから復活をさせて、ずっと信じるだけで、その光を受けることができるようにされたわけです。だけど、信じない限りはずっと夜のままですね。イエス様いないと同じだから。そういうようなことをここでは言っているわけです。それで次ですね。この6節、さっきもちょっと触れましたが、地面に唾をつけて、そして土をこねて目に塗ると、こんなことをどうしてして、不思議ですよね。土は汚、この土といっても、このあたりは砂塵ですね、砂みたいな。目のところに塗ると、目を開かせて目に行ったら、ほらもう目が痛いからそうしない。まぶたのところにしたんだと思いますが、こんなことせんでもパッと手を触るだけでいいんだけど、わざわざあえて唾、自分の唾を取って土をこねて、唾もある。土もどこにでもある。そして使わせられたものというこの白亜の池。これエルサレムの少し離れたところにあるわけです。イスラエル旅行、聖地旅行した大概この白亜の池とか行くわけですけども。で、わざわざ使わされたものという意味だ。これもさっきも言いましたように、最も使われされた存在っていうのがイエス様だったわけですね。そういう名をこう重ね合わせているわけですが、で、その矛盾はですね、普通だったらこんなことで治るはずがないと。パッと手を手つち、で、メールを当てて、で、行け行けと。これをですね、でもこの人は、本当に素直に、幼なごろに信じて、そしてその従っていったら、本当に目が見えるようになったというんです。これは、他の人みんなですね、全くこの人の苦しみや悲しみに心を向けなかったのに、みんな罪、なんかしたら罪がたたっとんだろう、というぐらいだったのに、イエスは全く違う。神の技が現れる。全く考えたこともない。誰も立法の教師に見たことがないと言われて。しかも言う言葉に力、権威があったわけですよね。それで、この人に従おう、ということで、こんなことして治るはずない。行きません、とか言って終わりだったわけですけど。イエス様を信頼して従うという姿勢ですね。そして見えるようになったわけです。私たちも これはもうずっとそうですけども、イエス様の言葉に、どっちに従おうかと思ったら、イエス様が喜ばれる方へを選んで、難しくてもそちらへ従っていこうと。そういうちょっとした選択がとっても大事なことにつながるわけですね。もう本当ちょっとした選択。これはこの主の礼拝でも、仕事が忙しいからちょっと休もうかというのと、忙しいからこそそれを置いてわずかな時間であっても、加ろうという気もどちらが神様が喜ばれるか。きっと神様見ておられるわけですね。そういう気持ちがだんだん溜まっておると、あ、暇だから参加しようかと。この世のこと、この世のようなことをまずして、いけるなと思ったら使うんであれば、神様のことをまず求めているんではないということは、その見えすぎてるわけですね、神様がいたら。それぞれいろんな事情がある。これも当然です、この世。そしてその人しかわからないような事情もまた家庭にもいろいろ問題もある。にもかかわらずですね、誰にとって昔は迫害の時は殺されることをあってもなおかつ、ものすごい傲慢を合わせる。それでもなお、イエス様の道を選ぼうとした人たちがおった。まあそういうおかげもあって続いてきていると。その選択ということはですね、いっぱいこの、まあ、やっぱり、深い選択から、浅い選択からあるということです。私たちは、誰でもですね、ある程度の選択で、まあこっちにしとこうと思うわけですけども、その場合には本当に命を懸けてもキリスト様に従う道を選んだ人たちはずっと昔からいたんだということですね。そのぐらいこの二つの選択ということも大きなことであって、神様のお心が見えるか見えないか。こっち選んだ方が神様が喜ばれるなと。例の目で見えたらこっちを思い切って選ぶと、当然それはみんなを神様見ておられるんだから、祝福がある。その困難をあえて越えさせてくださると。私の前にも何度か出たように、日曜日はどうしても休んで礼拝に行こうという、決心してたら、非常に困ったことは2回ほどあったわけですね。私が行かなかったら、最後の学校ですね。たった一人を付き添ってせないといけない。もう全身障害も、物言えない子もおるわけです。で私が行かなかったら、できないと。文化祭だと言って、日曜日行事は。で、それまでずっとですね、日曜日は必ず仕事があったので休んで、どう言われようとも休んで礼拝と思ってたら、いよいよ行き詰まったわけですね。私が行かなかったし、この車椅子の人を押してする。それができない。誰も、他の人はみんなそれぞれ加わってるからできないんだと言うんです。で、これは本当に最後もこの、教員の仕事の最後の年だったんですけども、ほら、今でも忘れられない。そしたら電話がかかってきて、お産の休暇で休んでる女性教員の人が、西村先生は日曜日休む。分かってるか。私が代わってその時行きます。そんなことを言って電話で言ってくれたわけですね、前夜に。あの、とっても驚いた。未だに何十年経っても忘れられないです。本当に神様はですね、想像できるようなことをなさる。こういったことは、夜間の定時制の非常に激しい暴力問題の時とかにも経験したことですが、思い切ってそれことをするとですね、神様の道を選ぶと予想しない祝福があると。だから本当に神様はですね、御心にかなった時には想像しないことを一応開いてくれるってことは私は実際にそれを感じたから忘れられないんです。20年、30年も経っても。それ本をたくさんよりもずっとですね、強い確信になるわけですね。本もですね、こういった聖書の真理をですね、学者と称する人たちの中には、曲げてですね、神の言葉だのに自分の考えを優先し、それがあたかも真理であるかのように書く方々もおるわけです。こういう本を読んだ惑わされるばかりだなと思う本がよくあるわけですね。 聖書の真理を、まあ、踏んでですね、自分の考えをそこ上に置くっていうような、残念ながらそういったことをですね、堂々と話したりする人もおるので、驚かされますが、確たる信仰がなかったら、それに動かされるわけです。そういう意味で私は、そのような、もう、一般の高校教師の人がまず希望して普通は行かないような、養護の学校とか、夜間の、という人は、そういうところで本当に深いですね、どんなに本を重ねて読んでも研究してもわからない、深いところで残るものを与えられたということだったんですね。これは、そういう経験してみない限り、いくら言われてもわからないことですね。まあ、それそれとして、で、こんな、そうしなさいと言えないわけです。その気持ちになってないのに、強制されてると言って、かえって反発が起こるからですね。私も誰からそういうことを言われたんじゃないわけです。それは日曜絶対出なさいと、そんなことを言うはずがない。言われたこともないんですが、それで、ここでですね、このように簡単なことをすればよかったんですね。イエス様に従うと、この簡単なこと、どこでも転がっているようなことが、その大きなことにつながったわけです。それと同じようなことが、旧約聖書からすでにあって、雷病、ハンセン病。これをですね、重い皮膚の病だなんて訳すもんだから、まるっきり重さが違うようになってしまったんですね。英語関係ではみんなレプラ、なしレプラジと前からの言葉を使っているのに、この一部の人の考えや研究でですね、重い皮膚病なんて、重い皮膚病では全然意味がわからなくなってくるわけですね。それは列王記にありますね。旧約聖書の列王記の下のところです。五章です。583ページ。列王記の下の五章。アラモの軍司令官。まあ、ユダヤ人ではないわけですね。ナーマンという人ですね。のことです。ここで、この重い不病、レプラ、レプロジーですね。レプラだったわけです、この人。重い不病ごときでですね、イエス様が山上の水根の巣跡にまず書いてあるのが、その人ですね、レプラの人です。一番見捨てられてた人だからですよね。比較的、近世までそうだったわけです。で、わざわざここも書いてあるんです。そしたらですね、イスラエルの地から一人の女の子を捕虜として連れてきとって、召使いにしとった。三節。その女の子はですね、その雷病もですね、ハンセン病も癒してもらえるでしょう。たかが小娘がこんなこと言って信頼しないぞと言ったら終わりだったんですけども、その真実な、まあ、言い方から、まあ、言ってみようと。王様は行ってこいと。で、金銀いっぱい持たして。何でも特別なことのためには相当の報酬をあげるんだよ。してくれないと。で、手紙まで書いた。もう本当に至れり尽くせりでしたんですね。そして、エリシアという預言者、エリアの後を継いだ旧説。エリシアは使い物を言って、使い物、ヨルダン側に行って7回洗いなさい。そしたらその、難しいハンセン病が治るんだ。絶対治らないから非常に苦しんでですね、王の診断を見て、すごいお金を持って、手紙まで書いていったのに、川入って身を洗いと言った。そしたらナーマン怒ってですね、彼が自ら来て、自分の前に来てくれて、癒してくれて、手を触ってどうかして、だどこの、本なんと自分の近くの川で洗ったらいいじゃないかと。で、怒って、帰っていった。しかし、家来が近づいてですね、あの預言者、とっても難しいことを命いても、あなたはその通りしたでしょうと。あの預言者エリシアは、洗いなさい。そしたら清くなると言っただけでしょうと。 どうして従わないんですかと言ってですね、この場合も、家来の助言によって、これも、これ跳ねつけたら起こらなかったんですね。神の人の言葉の通りに下っていって、ヨルダン川に7回浸したら、本当に癒された、清くなったって言うんです。まあ、これほどですね、この神様は、御心だったら、何でもない普通のことを用いて大きなことをするんだって、してくださる。何でも神様は全能だからできるからですね。だから私たちも、そんな小さなことでも、決して無視してはいけないということはわかるわけです。ちゃんと神様見ておられる。逆に良いこともですね、誰も見てくれてないからとか関係ない。神様を見ておられる。そして本当に清い心でそれをする。神様の愛を持ってするなら必ずや、その祝福があると。まあそういうふうに黙って何か人が一切見てなくても良いことができるということ自体がそれ祝福ですよね。そういうことができるとすれば。何か他にもらうじゃなくても、それが本当に進んで喜んでできること自体が祝福なんだから、そういう試みはまた他に清い喜び、何を与えてくださるということですね。まあ、こういうふうに、この、今日のところは、ツアで泥って目のところにして、で、池で洗いなさいという、よく見たところありますね。何でもないことです。その小さなことに真実を込めて、信じてイエス様の言葉と信じて従うかどうかということが、大きな分かれ目になるということなんですね。私たちの毎日もそういうことで、前にも何度か言ったように、朝まず起きて何をするか、何を見るか、それこそ神様の技を見ようとするならば、自然があるところなら外に出て、まず大きな空あるいは木空を見て、神様今日も守ってくださいと、御国を来たらしてさまえと、いろんなところに神様の愛と真実が来ますようにと、まずそのように祈る。あるいは、聖書の御言葉をまず心を進めて少しの時間であっても読もうとするか。まずテレビのスイッチとか、ラジオ、それを見ようとするか。まずこのような仕事を慌ててするか、新聞を読もうとするかとかですね。そういう気持ちは本当に愛から出るんじゃないですよね。何が起こったかな？ニュース。もう本当にですね、報道する必要ないことを繰り返し繰り返し。最近ニュースも本当につまらないことを、首相の銃撃がまた起こったら、繰り返し繰り返しそんなことを何を言ったしになるのかと思いますよね。つまらないことを。もう、そういうことばっかりを言うようなテレビ会社もまたテレビ会社、NHK にして民間放送にしてもですね。それに対して本当に聖書の世界、自然の世界っていうものは完全に清いもの、神様の愛が込められたものが至るところにある。そういう意味で、どちらを選ぶのか、そしたらどうしたら見えるようになるか、この世のことを一生懸命見るほど、まあ、言ったら暗くなっていくわけですね。黙して、祈るときには黙して祈る方が気が散らない。これ当然ですよね。もう自然に対するところは自然をしっかり見て、そして祈る。そうすると、より祈りが深められるということ。もう事実です。はい。まあ、そういうことで、今日のところですね。非常に私たちに身近な問題。ということで、戦争ということもですね、防御、戦いに行け。なんかかっこよくですね、いいけど、要するに敵の国人を殺せということなんです。もうそんなことはですね、イエス様が喜ばれるかと。もうみんな見捨てた人でも本当に愛を持って関わり、癒そうとする方がですよ。誰かわからない人向かってパパーンと言って殺せと。それ何本当に勇敢なのかということですね。人殺しなのか。戦争という方に大量の人殺しをすること。なんだから、防御と言ってで愛と殺すということ自体が本当にイエス様や神様が喜ぶことではないわけですよね。まあ、聖書から今言った基本の基本ですけど、この世ではそんなことはしかないやつだと。今ロシアでも中国でも ちょっと前の日本、私が生まれる前の日本だったら、そんなことはすぐに逮捕されて、袋叩きにされたわけです。はい、まあそんなことでですね、この目に見える何を見るのかということは、本当に毎日の生活の中で、とても大事なことだと。私たちも絶えず、イエス様のところに行って、洗ってもらわなきゃいけない。そしたら、ああ、曇ったものでも、悪いものを見てしまったものでも、また見えるようになる。そういうことをですね、それがまた神の技、私における、あるいはそういうことをする人のところに神の技が現れていくと。非常に身近な問題ということです。はい、以上です。